イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのおはよう。
海だ。
いや、こんなに広々とというか、水平線がぶわーっと綺麗に見えてるでしょ。
地球が丸いって感じるよ。
わかるでしょ。
わかるわかる。
私本当に大好きなスポットなの、ここ、はいはい、私たちが いますのはどちらですか。はい、
熊野市にお邪魔しております。
はい、そして熊野市の中の観光スポットといえばやっぱり、はい、
鬼ヶ城でしょ
う。はい、うん、ということでございまして、鬼ヶ城の、うん、岩の上っていうんですか。
そうですね、
まさにその断崖絶壁なところに私たち立って、うん、はい、この熊野灘を一望できるところにおります。うん、では早速参りましょう。はい、熱入り珍道中。改めましてお相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカです。では早速今日の案内人をご紹介しましょう。はい、この方です。
熊野市役所の観光スポーツ交流課の奥田と申します。
よろしくお願いします。熊野市の羽生結弦という感じでしょうかね。
そうですね。
イケメンですけども、何年目なんですかこのお仕事。
観光スポーツ交流課に来たのは今年が初めて1年目になります。
はい、それまでもね数年も勤務されてますけども ね、はい、熊野市役所ぶっちゃけどうですか。
ぶっちゃけですか。はい、いいところですよ。すごく働きやすい職場ですし。はい、
熊野市のこと聞かずに市役所の中のこと聞くなよ。
たまにはね、いいかな思って。
まあね、働きやすくてやって
さあということで、はい、早速鬼ヶ城でございますけども、はい、改めて鬼ヶ城はどんなところでしょう。
鬼ヶ城は雨とか風とか、まあ、波もですねとかでこう岩が浸食されてできたこの奇岩っていうんですかね、が特徴的な世界遺産に、まあ、なってるところですね。
なんて言ったらいいんでしょう、この洞窟をパーンって2つ割って、う
んうんうんうん、片っぽは海みたいなね。そんな感じだよね。
うん、こう凹凸がすごいことになってますけど、
これはもうずっと何年もかけて波とかで浸食されてきた跡だと思うんですけども、はい、まあ、独特な模様というか、はい、で今いるところは千畳敷って言って一番メジャーなところになりますんで、
うん、はい、すごい、なんか見た感じ砂かなって思うぐらい、うん、色合いとかね、
そうそう、砂の状態かと思ったら固まって
る。そうなんですよ。で、壁もずっと砂がこうまぶしてあるように見えるんだけど、硬いんですもんねこれ全部ね。
硬いです。触ってみてもらったら分かりますけども、はい、
これ自然にできたものなんだもんね。
で、あとくぐってきたところもちょっとね枠ぐるみたいになってて、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、面白いね。
そうね、
うん、これちょっとこう遊歩道みたいになってるのかな、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうです、そうです。今鬼ヶ城遊歩道って言いまして、はい、だいたい 1.2 キロぐらい向こうまで行けるんですけど、うんうん、ただ7月の台風でですね、うん、今言った千畳敷から先が通行止めになってまして、うん、ちょっと今行けないような状況なんですけども、
ちょっと待ってください。7月の今年の。
そうです、そうです、はい、
そうなんだ、
そうなんだ、
そういうことか。ちょっとね残念ですけれどもね、うんうん、いつ頃治るんでしょうね。
今年度はもうちょっと難しくてですね、うんうん、ちょっとまだ未定なんですけど来年度になってくるかなと思うんです。
はい、だそうですね。まあでもねここ降り立つだけで十分楽しめますね。
ねえ、本当ですね。
さあということで今日はこの鬼ヶ城と、
そうですね、この後鬼ヶ城センターで特産の新姫熊野鯛を使った丼用意しておりますのでお楽しみにしてください。
なになになになに、美味しいもん食べれるの。
美味しいもん食べれるらしい。
鬼ヶ城センターだけどグルメとかあるんや。
うん、
ねえ、じゃあちょっと早速行ってみましょうか。
はい、はい、お願いします。
はい、そういうことで、
そういうことで、
鬼ヶ城からの、はい、鬼ヶ城センターの今前に来てますけれども、はい、うん、かわいい建物やんね。
ねえ、綺麗ですよね。
ちょっとレトロな感じもするし、一応 1,2,3 階建てになってるみたいなんですけど、
は
い、
こちらはですね昨年オープンしました鬼ヶ城センターって建物になりまして、はい、中ではお土産買えたり、2階では食事もできる施設になっております。
はい、じゃあちょっと行きましょうか。
行きましょうか、
ね、行きますよ。あ、どうもこんにちは。
あ、はじめまして、どうも、はい、いらっしゃいませ。鬼ヶ城センターの岩本と言います。
はい、お願いします。
よろしくお願いいたします。
改めまして中入りますと、まあ、ちょっとこう観光案内所のような雰囲気もありますけれども、うん、中、まあ、どんな施設がいろいろあるんですか。
レストランですとかカフェですとか、あと外にテイクアウトコーナーもございます。あとはこちら売店ですね。で、観光ということで言えばこちらの前のところにパンフレットを置いておりますので、そういう観光の部分も、はい、はい、
じゃあちょっと奥の方まで案内いただきましょうか。
はい、
お土産コーナーがね、うん、もうすごいですね。これ新姫ちゃん一色になってますね。
熊野市は新姫推しておりますので、はい、熊野市にしかない柑橘でございますので、はい、
この新姫、はい、改めてどんな柑橘なんですか。
あの雲州と立花の自然交配で熊野市に新鹿町っていうところがあるんですけども、そちらの方で偶然発見された直径3センチほどの大変ちっちゃな柑橘なんですね。新鹿で発見された大変ちっちゃな姫のような柑橘ということで、新姫という名前がついた。
あ、それで新姫ちゃんなんだ。
なるほどね。
健康成分がたっぷりなんです。キャンディーですとか、あと外のテイクアウトコーナーではソフトクリームもあるんですけど、いろんなものに使っております。はい、
そしてあとはですね、そういったものの他にも、新姫ちゃんグッズやら美味しい梅やら、まあ、要は近郊のね、うん、お土産なんかもたくさんこう扱われておりまして、うん、すごいですね。お土産コーナーだけでもものすごい楽しめますね。
そうですね、ありがとうございます、う
ん、
はい。
でね、さっきね、あの奥田さんから美味しい丼がいただけると聞いたんですが、それは
2階のレストランマリーナの方で、はい、
じゃあ今から行きましょうか。
はい、お願いします。
いやー、海がまたこちらにも見えますよ。
ねえ、いい景色ですね。
さあ、鬼ヶ城センター2階にやってきたんですけども、うん、これはどんなお店なんですか。
はい、海が見える景色の大変いいレストランでございます。和食も洋食も両方ございます。
はい、
地元の食材を使っておりますので、熊野台ですとか熊野地鶏ですとか、そちらの方もお楽しみいただきたいと思います。
はい、今回はですね、何やら丼が運ばれてきたんですけども、はい、この丼は何というものなんですか。はい、
これが熊野台とマグロの紅白丼といううちの一番の人気商品なんですけど、あの熊野台っていうのがですね、新姫を食べて育っている鯛を使っております。
いやー、色合い素敵ですよ。
ご飯の上に漬けが乗ってるんですけど、はい、蓋開けるとネギがすごく目に入ってくるので、はい、あの多分お醤油をかけたいと思われると思うんですけど、はい、結構しっかりしたタレの味がついてますので、このままお召し上がりください。
じゃあいただきます。
はい、
紅白、まず赤組から。
メバチマグロでございます。
じゃあいただきます。柔らかい、すぐなくなっていきますね、口の中で。わさびがいいですね、合いますね。
香りがすごくお、あのいいって言っていただきます、お客様にも。
じゃあ白組いただきますね。
はい、それが新姫を食べて育っている熊野台でございます。
はい、
熊野台っていうのは新姫を食べているので、白身のその臭みっていうんですかね、お魚臭い臭みが、あの少ないって言われてるんですけど。はい、
さあそれではどうぞ。
いただきます。全然臭みないですね。おネギとの相性もぴったりだし、醤油ほんといらないです。このままで本当になんか素材の味楽しめますね。
すごい美味しい。
あのあれなんですよ、生もの苦手っていう方でも結構私ここのを食べれましたって言ってくださる方も、はい、いらっしゃいます。
癖がないんですよね。ね、でも食べやすいですね。
1杯税込みで1080円。この他にも丼物っていうのはたくさんあるんですか。
はい、地元の食材の熊野地鶏を使っている親子丼ですとか、あとはスタミナカルビ丼っていうのもありますけど、大体ほぼほぼこの紅白丼と親子丼っていうのはとても人気があります。
なぜまたこのレストランマリーナには丼がたくさんあるんですか。
実はですね
何入ってきた、なんか入ってきたよ。どうした。
熊野市でですね、地元食材を食べて丼にして食べていただいて、それでスタンプをあのお店で押してもらって、地元の特産品などが当たる熊野丼フェアスタンプラリーをあの行っておりますので、こちらのレストランではこの今食べていただいた丼を提供していただいておりますので。はい、
なるほど。
じゃあここへ来てこれ食べたらスタンプが一つ押せると。
そういうことです。はい、
なるほど。何個集めたらいいんですか。
2つから応募できまして、2つではあの熊野の特産品コースということで、1万円相当分の、三熊野牛もしくは、5000円相当分の熊野地鶏、どちらかが抽選で当たります。
三熊野牛欲しい。
欲しいね。
ちょうだい。
あげることはできません。食べに来ていただいたら。
そうだね。あの応募してください。
だからとりあえず丼を一杯食べるごとにスタンプが1個押される、うんうんうん、で2つ集めたら応募することができ る,
できる、
うん、で応募したら抽選で三熊の牛とかいろんな地鶏とかが当たるかも、
う
ん
う
ん、
そういうことだ
よ。3つ集めていただくと、あの熊野クラブのペア宿泊券が当たるように。
あの高級リゾートですよ。
すごいね。
あそこすごい憧れなの。行きたい行きたい。熊野クラブ行きたい。
僕も行きたいですね。
応募してください。
ということで、うん、このスタンプラリーはいつから始まってるんですか？
11月の1日から2月の29日までの間行っております。
でこれちなみに去年もやってたという噂なんですけども。
そうですね、去年もやってますし、その前の年もやってまして、好評で引き続き今年もということでさせてもらってます、
ということでね、はい、ぜひ皆さん熊野どんフェアに参加して、うんうん、他にもいろんな丼が、はい、ほらほら見てみて、
何種類あるのこれ、
すごい、全部で11種類。イルカ温泉ホテル清流荘では、うん、熊野地鶏のけいちゃん丼、
おあ、うん、ラーメン屋さんでもやってるよ。
本当だ、いわし水豚丼、う
ん、ラーメン屋さんで食べる丼ってことだね。
あとは熊野漁協水産物直売所、
うん、海鮮丼、
すごいこれ新鮮そうやん ねとかね、もうとにかくたくさんあります、うん、詳しいことはこの熊野丼フェアのパンフレット、こちらを見ていただくと種類もありますし、うん、はい、さらに応募券という名のハガキもついてますので、はい、ぜひ皆さん美味しく食べてみてください、うん、ということで今日は、鬼ヶ城センターの2階のレストランマリーナで熊野丼をいただきました、はいはい、皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、この時間はこの方です、は
い、109シネマズ名和より来ましたスタッフの伊沢と言います。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。伊沢さん、それちょっと一つ聞きたいことがあったんですけど。
なんですやろ。
なんかちょっと前からチケット売り場が大幅に変わりましたよね。
なんでバレたんですか。
分かるでしょうが。
入ってたすぐ分かるわ。券売機っていうのをね導入したんですよ。
はい、チケットをご購入いただく際に、はい、通常ですとカウンターに人が何人か立ってて、はい、何時の映画ですか、どこのお席よろしいですか、うん、言って聞いて やってましたけど、うん、それを全部機械が
やってくれるんです。はい、駅のチケット買うところみたいなね、
切符買
うみたいな、みたいな感
じね。どんな風にチケットじゃこれから買えばいいんですか？
そうですね、券売機なので、うん、スタッフは一応サポートでついているんですけども、わ、うん、からなければ聞いていただけば簡単なんですが、うん、もう全然簡単です、はい、チケット購入というボタンがあるので、うん、それを押してもらえば、うん、どんどんどんどん聞いてくるので、いろんなことを、
お席はどれにしますかとかね、
はい、従ってボタンを押していくだけで、うん、で今までムビチケって販売してた、はい、前売り券ではない券みたいなのがあったじゃないですか、はい、あれはインターネットで予約してもらってっていうお話だったんですが、うん、はい、その券売機があれば、うん、券売機にピッて通すことで前売り券のように買えてしまうんです。
読み取ってくれるんだ、
はい、チケットは買えるという形に。
招待券的なこともそうなるんですか？
招待券はまだちょっとね、そういうオーバーコードっていうのが発行されていないので、うん、人がいる窓口も一応2台残しているので、そちらの方に来ていただければ、はい、前売り券、紙の前売り券もまだ使えますし、うん、こちらでプレゼントしている招待券も使えます。
なるほど。
ああ、なるほどね。
はい。
ただもう基本的に映画のチケットを購入したい場合は、はい、もう自動販売機でやってくださいと、うんうん、いうことになる、はい、ということでございます。お席の指定ももちろんできる。
もちろん自分の好きなところを見ていただいて取れるので、
う
ん、
新幹線のね席を取るときみたいな感覚で ね使えるわけですよね、
はい、取りやすくなってると思います、
はい、ぜひますます利用しやすくなりました、うん、映画館に来て映画をご覧いただきたいと思います。
熱、
はい、はい、で映画館に来た時のお楽しみって言うとさ、やっぱりポップコーン食べたりさ、うん、はいはい、ホットドッグかじったりとか、
そうだね、
ありますね、
とかああいうのが私の中の結構楽しみだったりするんですけど、
ありがとうございます。
プチ贅沢みたいなね。
プチあれね、うん、なんか新商品出たんですって。
そうなんですよ、はい、ほらこの間から夏にすごくおすすめしていたフレーバーソーダ、
うん、おーありましたね、
あったでしょ、あの白桃とか、
あ、いちごのやつね、いろいろありました、
いろいろあってすごい人気だったんですよ、うん、はい、で秋になってフレーバーソーダの巨峰、
はい、うん、
温州みかん、
ほう、また凝ったもん出てきましたね、季節柄ですか、はい、これは
おしゃれでしょ、秋っぽいでしょ、
ね、秋っぽい、
ね、はい、4種類出たんだよね、この前も紹介したのがミックスベリーと、
はい、リンゴですね、
リンゴ味、
はい、フルット蜂蜜入り、はい、
全部で4種類あ
ると4種類入れ替わります、
ちょっと秋っぽくなったね、
そうなの、ね、
私巨峰もらおうかな、
巨峰と温州みかんいただきます、
どうぞ、
うん、
どうですか、
巨峰かどうかは分からないけど
分からんのか
でもブドウだ、
まあね、ブドウだからね、うん、巨峰もね
ブドウ、美味しいブドウの味がしますよ、あ、いいね、飲みやすいね、
美味しいね、そう、色がね、やっぱり可愛いのもね、
可愛い、
これがポップコーン持ってたらテンション上がりません、
上がる、可愛いって
でしょ、
それを持ってる私可愛いってなる。
色選ぼうね。
でもどれもこれも可愛いじゃないですか。
リンゴはただの透明っぽいやつ。アップルタイザーみたいな色だったから。
ああ、いいですね。それはそれでいいな。
ミックスベリーみたいな赤とか。
可愛い。
そう、グレープの紫とかは可愛いですよね。
温州みかんでも本当にみかんの。
そう、なんかあったかい日本のみかんって感じしますよね。あの、オレンジではなくて、みかん。
みかんの味する。
美味しいので。
じゃあね。
ぜひ、一度飲んでみてください。はい。その他、リンゴと、ミックスベリーもありますので、はい、全部で4種類、はい、秋の味限定ですね。これはね、
そうです、期間限定です、はい、450円でございます、
はい、109シネマズ名和で、うん、ぜひお飲みください、はい、
よろしくお願いします。
ということで109シネマズ名和の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。また来ます。
いいですよもう。アツとエリカとみんなのラジオをお送りしております、はい、さあ初エリチン道中、うん、今週から4週にわたってお送りするのが、
はい、熊野市でございます。
ようやく行けましたこちらも。
ねえ、
ねえ、私大好きなんです、
う
ん、熊野市。
ああ、そうですか。
というかそこから南の方にこう行くとね、うん、熊野三山もあってっていう、
そうですね、
あの一連の流れが本当に好きで、結構ね若い時から取材とか、
あ、そうなんですね、
あと遊びにもね、アツさんとも行きましたね、行きましたけども、ということで、うん、またぜひ来週からどんな熊野が登場するのか、はい、楽しみにしてください、うん、さあそれではここで、うん、お題でドーン。11月6日放送分のお題でドーンは、
うん、そろそろ買い替えたいもの、
うん、いろんなご意見あると思いますけども、では早速紹介しましょう、はい、
こちら神湯さんです、
うん、
職場の上履きですかね。もう9年履いてますな。
上履きはもっと頻繁に変えていいんじゃないですか。
ね、9年ってすごいよね。
でもだいたい臭いでしょもう。そんなに持つもんなの？
もうだから妖怪化してますよ多分。
マナミンさん、はい、そろそろ買い替えたいもの、
うん、
子供の頃から使っている枕です。
お、
今まで何度か新しいものを買ったことはあるのですが、うん、自分好みの高さと硬さではなく、また今までの枕に戻るというのを繰り返しています。そろそろ自分に合った枕に出会いたいです。
なるほど、枕ね。
枕だけじゃなくてこういうのってさ、ハンカチとか毛布とか、
あーそうだね、
いろいろあるじゃん。あつさんなんかあります？ちっちゃい時、
あ、ちっちゃい時にね、うん、ずっと持ってたのね、あるハンカチみたいなやつ。
わから
ず、ネンネっていうやつね。
ね、ガーゼのハンカチね。
そうそうそうそう。
もうこれ手放せなくてね。
手放せない、あれがないと寝られないみたいなのあったもんね。
そう、私はもう、でも小学校に上がる頃には、うん、母親に無理やり、
うん、
ブワーってこう、なんていうんですか、そう、追いはぎに合うぐらいの勢いで剥がされました。そう、
こちらは名古屋の NY さんです、
うん、
リアルに買い替えたいもの、部屋のエアコン。
そうですか。
もう旧型で20年以上使用してるんですって。
お、
今年の夏はお金がなくてエアコンを励ましながらなんとか乾燥しました。
買い替えた方がいいです
ね。そうですね、
あの我が家、
うん、
あのまず電気温水器っていうのからエコキュートに変えました、
うんうんうんうん、
もう省エネ家電にほとんど変えたんです。
あ、そうか。
そしたら、うん、電気代が恐ろしいぐらい安くなった。
もうその金額で、
うん、
エアコン買えるよね、本当にね。
夜の魂川さん、はい、気持ちを買い替えたいですな。
おお、気持ち。
秋が深まってきたせいか気持ちが沈みがちで、
うん、
多田さんみたいな捨て身な能天気ってどこかに売ってないですかね。もしよかったら売りましょうか。
捨て身の能天気
なんでしょうね。ある日を境に本当にどうでもよくなってきたんですよね、人生が。
あ、そうなんだ。
なんかそれまではカッコつけたいとか、
うんうん、
おしゃれに生きていきたいとかね。でも私、まあ、見ての通りおしゃれさも相場ないですし、なんて言うんだろ う,
そうなんですか。
英語でかっこよく DJ するわけでもないし、
あ、そういうことね。
ユキラインハートですっていうわけでもないし。
それラインハートさんじゃないからね。言わないよね、それは。
偽名だよね、それね。
本当だよね。
偽物になっちゃう。だからまあ、開き直るっていうか、どうにかしなきゃいけないっていうのもあるからかな。
あ、それでいいですかね。
何かあってもね。まずはどうなんですか？
そうですね。なんか意味があるのかなっていつも思うようにしてる。
あ、何か悪いことが
起こった時は。大変なことがあったりとか、しんどいなと思っても、これなんか意味あるから頑張ろうみたいな。
えらいね、
感じでやってる感じかな。
ボクサーとかのチャンピオンに立ち向かってくれる挑戦者みたいな気持ちだし、お、来たか。今度は 何が用があるんだみたいな。
そんな喧嘩も
しない。倒せるもんなら倒してみみたいな。こんなこと
で挑戦者でしょ。倒せるもん
なら倒してみてなチャンピオンの言うことじゃないの
あだから私がチャンピオンでチャンピオンの私に対する挑戦者よね。
アツにとってしんどいことってのはエリカさんのことそういうことになっちゃうよ今の流れだったら
違うよね
、こちらよっくんそろそろ買い替えたいもの、うん、うちの怖いフル女房です。
はあ来た。いやダメですそれで本当にあの奥様が聞いてたらどうするんですか
本当です
ね。でもねお互い様だと思いますよ。もうそうよっくんが思ってるってことよっくんも絶対そう思われてるから。
あそういうことか。
もお互い
様ですよ。鏡だからねお互いにね。
もうそれ多分分かってらっしゃるんじゃないよっくんも。
ああだからね。
あえてネタで書いてくれたんだよ。
多分そうですね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。さあそれでは次回公開録音ですが、
うん、はい12月12日土曜日になっております。
はい。今回のスペシャルゲストは、
元中日ドラゴンズ選手の小田康平さんのトークライブということになっております。
おしゃべりが超面白い方ということでございまして、うんはい、まあ巨人でもね活躍されましたけれども、うん、中日でも、うん、ここ最近は、はい、華々しくいろんな活躍をされていた方ということで、はい、私たちも会うのをとっても楽しみにしています、はい
うん、
時間は
公開録音が午後1時からと3時からの2ステージ小田康平さんのトークライブは3時45分からお届けいたします。
場所はいつもの花勝負の広場、うん、ぜひ小田康平さんのトークライブにお越しください、
はい、
それではアツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。